今日恵みをいただく御言葉は申命記の3章23節から29節までです。申命記3章23節から29節。私はその時主に懇願していた。神主よ、あなたの偉大さとあなたの力強い御手とをあなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技はあなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡って行ってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。ヨシアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ、彼はこの民の先に立って渡って行き、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。こうして私たちはベテペオルの近くの谷にとどまっていた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、モーセのように立法、ただあれをしてはならない、あれをしなさいのそのリストでは約束の地を見ることはできてもそこに入ることはできない。これはとても象徴的なことです。私たちは約束の地をただ見るだけで入れぬものではなく、約束の地に入ってそして世を捨てていくものでありますように。どうか世を約束の地と混同することがありませんように、私たちを戒めてください。今日この語るしもべの唇を清めてください。思いを整え、心を清め、また聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命、あなたの身旨を余すところなく伝え尽くすことができますように、イエスを助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。モーセはですね、再度神様にお願いしました。どうかあの約束の地を見せてくださいと。この荒野での生活が40年目になってからですね、神様は本当に急速にその40年と1年の間に多くの勝利をさせ、多くの分取りをさせ、多くのですねヨルダンの東側の地域の領土を取らせてくださいました。信仰によって行く先々で勝利を収めております。そしてこれから約束の地に入った後も主はこのような大きな御業をなさせてくださり、勝利させてくださり、多くの領地、多くの分取りを、なさせてくださり、これはもうモーセ自身は確定しておりました。分かっておりました。モーセはあまりにもですね、荒野での生活を長く続け、あまりにも民の不平不満、民の反逆、そうしたことに疲れ切って、そして、まあ、ある時、まあ、40年目の時ですね、一度主に栄光 聞かなかったことがありました。彼が怒りに身を任せてですね、そのようにしてしまったところ、そのたった一度の出来事のように主はこの約束の地に入らせないということになってしまいました。この箇所、私がですね、かつて、あることで神さんに何度も何度も願い求めても、でも神さんはそれを聞いてくださらなかったということで、とても気落ちしていた時にですね、この箇所を読んで、さらにですね、もう本当に切なくなってしまったことがありました。神さんに何度も願い求めていたけど、しかしそれでも過ぎなく主は、それを拒否された。主はモーセに言われました。もう十分だ、このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って目を上げて、ね、この地方目でよく見なさい、ただしあなたは、その地に入ることはできない、ね、ただ見ることだけが許されて、でも自分はそれに入れない、自分はそれを体験できない。でそのことを、当時の私がですね、このモーセと心をかぶらせて、でとても切なくなったんですけども、でも今にして思えばですね、確かに当時はそれで切なかったんですが、しかし私はモーセとかぶらせるどころか全く逆のことを私は当時していたということに気づいたんですね。モーセは約束の地に入れないこと、神様が備えられた地に入れないということで心切なくなってしまっていたんですが、でも私は全く逆をしてたんです。世を見て、世のですね、他の人たちが楽しんでるような楽しみとか、そういったことを見て、でそれで私もなんか人並みにそういう幸いに預かりたい、幸せに預かりたいっていうことで再三神様に求めたんですが、でも神様は、過ぎなく断られた。当時は過ぎなくと思ってたんですが、しかし今にして考えればですね、もう本当におかしくてしょうがないですね。主は守っていてくださったんです。この私を世からですね、世の楽しみとか世のそういう滅んでいくエジプト、そちらの方を見て切なく思ったり楽しんだり、ですから私たちは私は当時ですね、本当にエジプトを懐かしんで、それで滅ぼされる側のようなそういう願いをしていたんですね。皆さんも同じことを考えていないでしょうか。この箇所を読んで確かにですね、心切なくなる人もおりますけれども、でも皆さんは世を見てるでしょうか、それとも神の国を見てるでしょうか。モーセの場合は神の国を仰ぎ見て、そこに入れないことを悲しみました、切なくなりました。でも私たちはですね、神の国に入れるんです。冒頭でお読みしましたところがヘブル書の12章ですけれども、私たちが近づいているのはケブ山、モーセでさえ恐ろしくて震えるっていう、言わしめたあのラッパの響きや嵐、燃える黒雲に近づいているのではありません。モーセの場合はもうその光景が恐ろしくて私は震えると言いました。でも私たちが近づいているのはそういうものではないんです。ヘブルの12章の22節から、しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えられた神を方を拒んだ彼らが 処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。アーメン。私たちはですね、目に見えるところに従っていくと切なくなります。よう懐かしんでしまいます。かつて私が陥ったその罠のように、で神様どうして働いてくださらないんですか、そのように目に見えるところによって歩むとそのような罠に陥りますが、しかし皆さんが近づいているのは、皆さんがもしですね、世のそういった享楽、世の罪の飲み食い、それがどうしても与えられないとすれば、皆さんは幸いです。なぜならむしろもっと優れた故郷に皆さんは近づけるために神様があえて与えてくださらないからです。あえて守っておられるからです。天にあるものの方がはるかに優れております。私はもう本当にそのことを実感しております。本当に良かったなって、よく神様はそうしたものから、ね、あくまで頑としてそれは受けちゃダメだよと言ってよくぞ、ね、阻止してくださったと本当に今は確信を持って言えます。私たち近づいているのは天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいています。また注ぎかけのイエスの血、アベルの血よりもさらに優れたことを語る注ぎかけの血に近づいております。ですから私たちは語っておられる方を拒まないように注意するべきです。地上においてモーセもさえ恐れて震えると、ね、彼はその山に触れれば、獣であり殺されなくてはならないというその命令に耐えることはできなかった。20節に書いてありますけれども、そのように律法においてそこまで恐ろしい、ね、天の律法よりも劣った地上の律法、それでさえも拒むのであれば、処罰を免れることができなかったとすれば、なおさら主が与えられたイエス血を、イエスキリストにある福音、これを拒んだとしたら一体どれほどの処罰が待ってるでしょうね。このモーセ、彼は約束の地を目の前にしておきながら、そしてそこに入りたいと願っておきながら、しかし入ることはできなかった。それは約束しておられる方を拒んだからです。民数記の20章のところで、すでに学んだんですけども、そのモーセとアロンが、その約束の地に入ることができなくなってしまった決定的な事件が、まあ、その民数記20章でしたけれども、そこにおいてですがね、モーセは、民がまた不平不満をつぶやくんです。でそこで水がない、飲み物がないということで、民はモーセとアロンにつぶやくんですね。まあ、それは40年前の時も同じことが起こりました。で40年後のこの時も水がないということで、モーセに叫んだんですけども、まあ、それを裏を返せばすごいことに40年間ずっと、ね、水がないということで、困ったことがなかったんですね。むしろその民数記の中にはいろんな民のつぶやき、文句、クレームがあるんですけども、その中ではなんか肉が食べたいとか、エジプトに戻りたいとか、あるいはモーセが気に食わないからクーデターを起こそうとか、そういうですね、生存的な危機のとは関係ないなんか贅沢の類のそういうクレームばっかり起こって、水がないというそういう深刻なクレームが民数記この箇所にしかないんですね。40年前のその水がないというそのクレームは出エジプト記に記されておりますけれども、とにかくずっとですね、主はそのこの荒野においてついてきた岩、そこから民は水を飲んできたんです。それでまた再び民がですね、水がないと言って、まあクレームするんですけども、 そこでモーセは主に伺いを立てるんですね。すると主は、言われます。杖を取りなさい、兄弟アロンのその杖を取って、でそれで岩に語りかけなさい。岩に命じれば、岩は水を出すようになります。でそれでそれを飲ませなさいと。でそこでモーセはですね、主が命じられた通りに、主の前から杖を取りました。でそれで彼は言うんです。あの民数記の20章10節、逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。でモーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない、ね、この出来事、モーセのこの怒りに身を任せたたった一回の出来事によって、モーセとアロンは約束の地に入れないものとなってしまいました。でここの記述だけを見ると、なんでこれだけで思うかもしれないんですけども、でもモーセがここで重大な過ちを犯したんですね。第一コリントの10章の方を見ますと、この水荒野でですね導いてきた御使いがいたんですけども、その御使いはキリストです。第一コリントの10章の1節から4節までそこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。アメン。ね、荒野でついてきた岩がいるんです。40年間、ね、荒野の民を、ね、水を飲ませるためについてきた岩、この岩とはキリストですと書いてあります。モーセは、ね、荒野で一人の御使いがついてきたということを、彼は民数記20章の16節で意識しております。一人の御使いを使わし、私たちはエジプトから使わされましたと。荒野でついてきた岩、キリストの存在をモーセは、ね、見ておりました。知っておりました。体験しておりました。実際に飲んでいました。にもかかわらずですね、主はその岩に語りかけなさい、そうすれば岩は水を出すと、ね、語りかける、日本語の聖書で命じなさいってあるんですが、英語の聖書は speak unto the rock、 語りかけなさい。語るっていうのは人格ある相手に対しての、ね、行動ですね。キリスト、岩なるキリストに語りかけて、そして水を出す。これは現代の私たちはそうですね、信仰を持ってイエス様に語りかける。イエス様は私たちに生ける水を、ね、腹の奥底から川川として流し出させてくださる。現代の私たちとキリストとの関係を実によく表しているんですが、しかしモーセはですね、このキリストなる岩を、ね、彼のせいで二度打ってしまいました。民数記20章11節ですね、モーセは手を挙げ、彼のせいで岩を二度打った、ね、打つというヘブライ語、これは殺すとか破壊するとか罰する、そういう意味がありましたね。モーセは手を挙げて彼のせいで 岩なるキリストを二度殺した、あるいは二度罰した、そういうふうにも、読むことができます。だからモーセはその重大な過ちのゆえに約束の地に見ることができても入ることができなかったんです。この箇所はですね、本当に現代の牧師やまた、伝道者、働き人は気をつけなくてはなりません。怒りに身を任せてキリストを自分の杖で二度罰して打ってしまうようなこと、あってはならないですね。モーセのこの十節の言葉、かなり投げやりな、怒りに身を任せた言葉です。逆らう者たちをさあ聞け、ここの岩をキリストに読み替えて、またモーセを牧師に読み替えて読むと、かなりありがちな牧師たちの陥りやすい罠があることに気づきます。ちょっと読んでみますと、逆らう者たちをさあ聞け、このキリストから私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。牧師は手を挙げ、彼の前杖でキリストを二度罰した。するとたくさんの水が湧き出たので、信徒たちもそれを飲んだ。そういうふうに読み替えることができますね。牧師また働き人が怒りに身を任せてキリストを二度も罰したり打ったり、あるいは殺したり、そういったことをしてはならないんです。本当に働き人はですね、目の前に見える信徒たちがぶつくさぶつくさ、なんかそういうふうに見え、目に見えると、そればっかり見てるとですね、怒りがこみ上げてきて、そしてそれまで水を提供してくださったお方キリストさえもですね、打ってしまうような、そういう罠に陥ることがあります。でも私たちはそれあってはなりません。私たちはキリスト、今までの人生でずっとですね、私たちについてきて生ける水を飲ませてくださいました。本当に魂が、霊が乾ききった、疲れ果てた、そういう時でもイエス様はついてきて、私たちにいつも生ける水を飲ませてくださいました。渇きから守ってくださいました。このお方を杖で打ったり罰したりすることをしてはならないんです。モーセはそのゆえに、この出来事のゆえに約束の地に入ることはできませんでした。彼は願い求めました。でもそれでも主は、もう十分だ、このことについてはもう二度と私に言ってはならない。人は思います、義理人情がないんじゃないか。このモーセのそれまで舐めてきた、その苦心惨憺なその体験、また成してきた実績、これを見るならば約束の地に入れてあげてもいいんじゃないか思うんですけども、でもキリストをないがしろにするもの、キリストを二度罰するものは入れないんです。このことは現代生きる私たちキリスト者はよく知っておくべきです。キリストをないがしろにしてはならない。本当にまた怒りにとらわれてですね、永遠にその御国をロスしてはなりません。私たちに約束されているのは天における大宴会です。大祝会、キリストと共に、アブラハム、イサク、ヤコブも共に、おります。きっとモーセもいることでしょう。その義人たちの霊のその祝会に近づいております。モーセが、死ぬ間際、モーセはその目で約束の地を、目にしながら、死んでいきましたけれども、もしかしたらモーセは天における大祝会を仰ぎ見て、地上のエルサレムにモーセは入れませんでしたが、でも天のエルサレムを見上げながら、もしかしたら死んでいったのではないでしょうか。私たちは この地上のことに目をとどめるべきではありません。天に目をとどめるべきです。ステファノも地上においては、ね、人々からの賛同とか成功とか、それを受け入れることはできませんでしたが、しかし彼は天を見上げながらキリストにが両手を広げて彼を、ね、迎え入れる、その様を見ながら天に召されていきました。私たちもですね、この地上のこと、それは滅んでいくものです。なくなっていくもの、そして私たちはやがて命がですね、主の御元に行かなくてはなりません。ですから皆さんは地上のことではなく天を思ってこの地上の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、モーセは約束の地に入りたいと主に願い出ましたが、しかしモーセは入ることはできませんでした。キリストを二度目に十字架につけること、二度罰すること、それは天の御国をロスしてしまう、その原因となってしまいます。また、律法は決してその実体であるキリスト、天の御国に入ることはできません。律法はただキリストへと導く養育がかりであり、その良し悪し、それを守っているだけでは命は得られないとガラテヤ書に明記されている通りです。どうか私たちはこれらの罠に陥ることがありませんように。すなわち善悪判断や、あるいは何を守った何を守らない、そのことで義となろうとすることや、そしてモーセが陥ったように怒り、キリストを二度打つこと、そのような罠から私たちを守ってください。どうか生徒たちは皆揃って共に天の食卓に預かることができますように。どうかこの地上での歩みをお守りください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。